川島春子のリードヨアセルフリードアザーズ、この番組は新時代を生きるリーダーのためにリーダーシップの高め方、トップリーダーから学ぶマインドセットやスキル、リーダーシップに関する世界の最新情報をお届けする番組です。こんにちは、川島春子です。
こんにちは、小賀静香です。
今日もスタートしました、川島春子のリードヨアセルフリーダーザーズ。
はい、今回の放送は私、番組プロデューサーの小賀静香が、普段観光庁や多くの企業で管理職育成の研修講師をされている春子さんにインタビューするという形でリーダーシップについてあれこれお伺いしていきたいなと思っています。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
で、早速なんですが、はい、第2回のこのポッドキャストの放送で文化の時代、いろんな多様性だとか変化の多い時代においてのリーダーシップとはということでお話をお伺いしたんですけれども、
はい、
リスナーの方からご質問をいただいてます。
はい、
働く人のジェンダー、世代、国籍もますます多様化していく中で、リーダーシップ、リーダーの方が気をつける視点があればぜひ教えてくださいとのことなんですが。
はい、わかりました、ありがとうございます。これだけいろんな人がね、多様化しているっていう時にリーダーが持つべき視点っていうところで言うと、違いは間違いじゃないっていう視点。
違いは間違いじゃない、
ご質問にもあったように、それだけ多種多様な人が一緒に仕事をしていくっていう、人材の多様化が起こるっていうことは、価値観の多様化、視点とか考え方の多様化が起こるわけなので、そこにはおのずといろんな違いが起きてるはずなんですよ。
そうですね。
考え方の違い、で、自分が伝えた指示が同じように伝わらなくって、A さんと B さんと C さんでは解釈が違っているとか、
違う捉え方をしてしまっていると、
なので受け取り方の違いとか、はい、それもいいけれどもこうした方がいいんじゃないっていう違うアイデアが出てくるとか、というふうに様々な違いが起こってるはずなんですね。
ありますよね。
で、これが同質性が高い組織とか同質性が高いチーム、
はい、
つまり、同年代日本人男性とかっていう風に、こう共有しているものが多ければ多いほど、違いが減ってくる。もちろん一人一人、一人一人個人は違うんだけれども、日本っていう国の、バックグラウンドを共有してます、で、日本で生まれて育った、40代男性ですとかっていう風に、で、みんな大卒ですとかね、っていう風になってくると、やっぱりバックグラウンドで共有するものが増えてくれば、暗黙知の中で共有しているものが、背景があるので、なので違いが少なくなってくるわけですよね。
はい、
そうすると語彙形成するにしろ、あるいはこう全てを言語化して相手に分かるように伝えようとしなくても、行間を相手がこうキャッチして読みやすかったりとか、っていうところがあるんですが、多様化してくると、人材が多様化してくると、さっきお話ししたような違いがたくさん生まれてくるので、違いがある前提でマネジメントしなきゃいけない。
違いがある前提でマネジメント。なるほど。
で、違いがある前提なんですけど、ここで私たちは多様性に慣れてないので、日本人は特に、なので、違いを間違いと捉えてしまったり、違うっていうことに対してフラストレーションを感じたり、
そうですね、
なんで伝わらないのとか、なんでこの人ここでこういう反応するのとか、
思ったのと違うことがもうイコールちょっと間違いというか、自分にとっては悪だっていう風に解釈してしまったりってことですね。
そうで、そうなるとお互いストレスでしかないわけですよね。で、じゃあなんで今人材が多様化していて、で、それをうまく使わなきゃいけないかっていうと、イノベーション、イノベーションって今とても言われていますけれども、人材が多様化していくってことは、多様な知の結合が起こる、知識の知の結合が起こる。なので、例えば私と静香さんが今コラボレーションして一緒に仕事してますけれども、私のバックグラウンドではリーダー育成っていうところ、人材育成、なので心理学とか脳科学とかコミュニケーションとかコーチングとかいろんなものがあって、で、静香さんはラジオのメディアっていうところに長く関わられていて、アナウンサーとしてご自身がお話しするっていうこともあるし、番組プロデューサーとしても長らくされているメディア制作側の視点もあったり、っていうところで、お互いこう違うバックグラウンドがあるからこそ融合して新しいものが生まれる、
イノベーションですね、
っていうところがあるじゃないですか。
はい、
で、これがいろんな人が集まれば集まるほど、組織の中でその人それぞれが持っている知識とか経験とかっていうものが 持ち寄られてくるので、
うん、
それが全部リソースになるじゃないですか、
はい、
そうすると同じような人だけが集まっている時には生まれなかったこうケミストリー、化学反応みたいなものが生まれてきたり、それからあとスコトマっていうんですけれども、
スコトマ、
うん、スコトマってね、心の盲点のことをスコトマもしくはスコトーマっていうふうに言うんだけど、組織もどうしてもこう同じような人とだけやっていると盲点ができてきやすいわけですよね。同質性があるってことはコミュニケーションがそんなに煩雑じゃなくって、うん、話が通じやすかった
り、スムーズだったり、
うん、スムーズだったりする反面、うん、共有してるってことはあって言ったらこうなのかなっていうふうに、まあ、すぐに連想がしやすくなる、
あうんの呼吸みたいな、
そうですね、はい、っていうことはつまり、うん、別の全然違う視点っていうのは思い浮かびにくいわけですよ。
なるほど、そうですね、うんうん、見えてないところも共有してしまってる、共通になってしまってるってことですね。
そうそう、そうすると、う
ん、
盲点が起きやすい、
うーん、
見落としている何かがあるかもしれない、うん、という時に全然違う視点考え方の人が集まっていれば、うん、盲点が起きにくくなるわけですよね。
なるほど、そっかそっか、
うん、そうすると今まで自社の社内の中にあったリソース、うん、だけど全然活かしてなかったものが誰か違う人が入ってくることによって見つけやすくなるかもしれないし、こんな方法もあるんじゃないっていう新しいアイデアが出やすくなったり、ということで、スコトマがなくなる、盲点がなくなることで自社とか自分のチームの持っている力をより活かしやすくなるっていうのが一つと、もう一つはやっぱり新たな知識とか、経験の結合が起こることによって、新しいアイデア、イノベーションが起こりやすい土壌ができるっていう、やっぱりこの2つがメリットとしては大きいですね、
うんうんうん、なるほど、メリットはよく分かりました、
うん、でじゃあデメリットは何かっていうと、うん、フラストレーションを感じやすいってことですよね。
そこが一番なんかの乗り越えるの大変なんじゃないかなって思うんですよね。
なのですごく合理的なメリットはあって、うん、でも人間って感情もあるから、うん、なんか相場といっても分かるけれども、
そう
なんですよ。日々日々日々日々は大変なのよっていう、
ちっちゃなところでのすれ違いとかがね、うん、だんだんなんかなんで分かんないんだボーンっていう爆発になってしまったりとかね
しますよね。でなのでそこのフラストレーションが起きやすいし、うん、実際にどういうふうにダイバーシティマネージメントっていうんですけど、うん、この多様性がある状態をどうやってマネジメントしたらいいかっていうやり方がわからないっていうところが、
うん、
まあ、今日本の多くのリーダーが直面しているところなんじゃないかなと、
う
ん、
そうですね、
うん、でそうするとまず一つそのフラストレーションをリーダー自身が感じやすい、まあ、もしかしたらチームも感じやすい、
うん、
っていうところで言うと、一つはね情報を知っておくだけでなるほどそういうプロセスをたどるんだって分かれば、
はい、
フラストレーションが軽減するかもしれないという情報があります。
いい情報があるんですね。教えてください、ぜひ。
うん、例えばね、私たちが風邪をひいたりして、うん、ちょっとあれなんか悪寒がしたな、鼻水出てきたな、うん、熱が出てきたなっていう時に、熱ができっちゃった翌朝の方が良くなってたり、うん、すっきりしてたりとかって経験値として知ってたりしますよね。
はい、わかります、
うんうん、そうすると、あ、今悪寒がしてきていて、でもここから多分熱が上がるけれども、その後一晩経てば、
うん、
ちゃんと汗をかいて熱を出し切っちゃえば治るんだなって思ってれば、
うん、
その間ってなんだよ熱上がってきたよどうしようとか、そういう風にあんまりならなかった、
はい、そこをこうちゃんとやり過ごそうっていう風に対策できますよね、
うんうん、つまり知っていればそのプロセスがどう動いていくかを知っていれば、それが起こった時に想定外じゃなくなるわけですよね。
なるほど、そうですね。
そうすると私たちって受け止め方がもっとゆとりが持てたり、
うん、
じゃあこの時はこうしたらいいよねっていう風に考えやすくなる、
はい、
今起こっているのは多様性があるチームでの仕事経験がそんなに多くない組織の中でそれがすでに起こってきていて、でやり方がわからないからフラストレーションを感じたり、やり方がわからないからどうしようっていう風に葛藤をしたりっていうのが現状だとすると、うん、
はい、
このプロセスがどうなるかっていう情報を知識として知っていたら、
うん、
なるほどねって、今この段階が来てるからこうなんだっていう風に客観的にその状況を見れる自分を、
うん、
自分の脳内に一人作ることができるわけですね、
はい、うん、
じゃあそれは何かというと、うんうん、まず一つはダイバーシティがあるチームっていうのは短期的にはコンフリクトといって 対立が起こりやすいです。
コンフリクト対立、
うん、どういうことかというと、それは喧嘩するとかっていうことではなくて、意見の相違とか、考え方の相違、違いっていうのが生まれてくることによって、うん、そこで議論が起こりやすかったり、うん、A って言わんを出したからって A がそのまま通るわけじゃなくって、反対意見が出たり、うん、違うアイデアが出たりということで、双方を理解し合っていく最初の段階は、違いがあるからこそコンフリクト対立っていうシーンが起こりやすい、ただし中長期的にはその先に統合していくっていうフェーズが生まれてくるんですね。
先にはそれが待っているんですね。
なので今直面しているその葛藤とかフラストレーションっていうのはコンフリクトのフェーズで、対立が起こる、違いが起こってるから表出しているフェーズであって、そこをもう少し時間軸を長く捉えると、お互い、なるほど、この人はこういうアイデアを持ってるんだ、こういう考え方、こういう捉え方するんだっていうことが理解できてきた、その先にそれを統合していって、じゃあお互いの違いを寄せ合って生かし合おうっていうフェーズになると、統合インテグレーションっていうフェーズが来るんですね。そうなった時に初めて、たくさん多様なメンバーがいる力が活かせたっていう状況になるわけですよね。
なるほど、
なので短期的にはコンフリクトが起こり得るという前提でいる、ただしそのフェーズを超えて相互理解が、お互いの理解が生まれて、お互いの違いを活かし合うっていうインテグレーションの統合のフェーズに入れば、違いがリソースとしてお互いが捉えられるから、静香さんがいることで私はこういうことが得られるし、私がいることで静香さんもこういう発想を得られる、
なるほど、
だからこうしませんかっていう前提として、お互いの違いが宝物を寄せ集めたような前提になれば、ダイバーシティマネジメントというのはすごく成果が出るし、フラストレーションだったフェーズを超えて、お互いがお互いをより信頼するし、お互いを生かし合うっていう発想になれるフェーズがあるんですね。
なるほど、
なのでまず短期的なフェーズと中長期的なフェーズでフェーズが変わっていくんだよっていうことをまず知っておくと、一生続かないからね。
そうなんですね。慌てなくていいんですね。
そうそうそう、
さっきの風の例えで言うと、おかんがしたって思っても、その後ちゃんと熱が上がって、逆に今度は体が元気になるというか、なんかこう余計なものを出し切って、絶対にこう治る時期は絶対来るから、そこは乗り越えるものなんだよって思っていればいいってことですよね。
そうです。なので今日冒頭にお話しした、違いは間違いじゃないっていうのは、そういう意味合いで、違うっていうことに対して、異質なものに対しては私たちって排除しようとしたり
しますね、
ちょっと受け入れるのに抵抗を感じたり、あと分からないっていうものに対しては恐れを感じるっていうのは人間の傾向としてあるので、だから相手の言動が理解できない、なんでそんなこと言うのかわからないっていうことが続きすぎると、フラストレーションも感じるし、やっぱりわからないっていうことに対しては怖く感じる、
脅威の存在みたいな、
っていうところも相まってきて、やっぱりストレスはかかるわけなんですよね。だけれども、そのフェーズがあったその先に
ちゃんと待っていると、ところ、次のフェーズがあるんだよってことですね。
なので、ご自身が管理職とかリーダーであれば、一番チームのメンバーよりも時間軸を長く見て、このフェーズで今みんなフラストレーション感じてるけど、この先があるよっていうことを、あなた自身がまず見てあげる、っていう風にしていくとすごくいいですね。
それが分かってるのと分かってないのとじゃ本当に心の持ちようも違いますし、なんて言うんでしょう、構え方とか、こう焦り方も違いますよね。
違いますよね、だからこういろんな意見が出てきたら、それが出てきたことによってお互いを理解できる、その材料がたくさん出てきてよかったねっていう風に、
逆にね、
捉えられるとすごくいいですね。あともう一個ですね、異文化チームのマネジメントについて の研究結果があって、 UCLA が行ったリサーチの結果があって、
文化が違うメンバー同士の、
そうそうそう、ですね。でその話もよく研修とか講演の場でご紹介したりするんですけど、それも参考になるかなと思うので、少しお話をすると、異文化チーム、いろんな文化のメンバーが混ざっているチームと、単一文化チーム、なので共有している文化的背景が同じ人たちのチームっていうので比較をしたリサーチなんですが、その結果、異文化チーム、つまり多様性の高いチームでの、パフォーマンスって、 そのコンフリクト、短期的なコンフリクトの状態でバラバラになって惨憺たる結果だったか、
か
それを乗り越えてお互いの違いを生かし合って単一文化チームでは成し得なかった飛び抜けたエッジの効いた成果を出したかっていう両極端のどっちかになったっていう結果が、あるんですよ、
うんうん、
でここで着目すべきは、一昔前二昔前は日本は単一文化チームでのビジネスの進め方をしてたわけですよね、大多数の企業
が。それがほとんどだったんですよね。
でも単一文化チームだとこのボロボロにはならないんですよ、うん、でも突き抜けた結果も出ない。
なるほど、そこそこみたいな、
うん、なので安定的にいい結果は出るんだけれども、突き抜けてはいなかった、そこにこの多様性のあるチーム、異文化チームが入ってきたことによって単一文化チームを、ま、抜いて突き抜けた、エッジの効いた結果を出したと、ただしここにはマネージメントっていうものが介在しないと、ただいろんな人を一緒くたに一つの部屋に入れれば、うまくいくっていうわけではない、
ね、
ということが分かったと、でここに非常に可能性があるわけですよね、
可能性ですね、
可能性があるわけ、で今の時代はあの望むか望まないかと関わらずに、多様なメンバーでビジネスをしていくっていうのが、どの組織でももう起こっているので、だとすると多様なメンバーを活かせるマネージメントができるリーダーがいるチームが勝つに決まってるわけですよ。
そうですね、
ですよね、だからさっきお話ししたような前提として違いが間違いじゃないってことを知っておくとか、どういうフェーズでどんなことが起こるのかっていうのを予防接種的に前知識で持っておくっていう前提の上に、この UCLA が出してくれたあのリサーチ結果だと、じゃあどうやって異文化チームをマネージメントしたら結果が出るか、エッジの効いた結果が出たかっていうのも分かっていて、そんなのも参考にしてもらうといいと思うんですけど、何が大事だったかっていうと3つポイントがあって、何だと思います？
3つ何でしょう
1つ目は相違点の認知っていうことで、違うっていうことのどこが違うのか、
何が違うか、
そう、その相違点をあの認識して認めるっていう意味ですね、認知っていうのは、なので違うよねだけじゃなくて、
で終わらせないで、
どこが違うのかっていうことを認めた上でそれを認識するというのが相違点の認知がまず一つ、なので違いを無視している状態だと多様性は生かされないわけですね。
なるほど、
で相違点の認知でしょ、で2つ目は相互尊重ということで、
相互尊重、
お互いを尊重する、違いを認め合ったら今度はどっちが優れてるかとか、どっちの方があの上か下かとか、
正しいか間違ってるかとかじゃなくて、
ではなくて、違いは間違いではなくて、お互いを理解して尊重しましょうという相互尊重が2つ、でここまであった上でチームマネジメントで非常に重要なのは、全員が心から共感できる明確な共通ゴール。
共通ゴール、
そうですね。で、これイメージすると分かりやすいと思うんですけど、いろんな違う人が一つのチームにいます、違いを認めました、お互いを尊重しました以上だと、好き勝手やってバラバラになっちゃうわけですよね、でこの人たちの力を集結するには我々のチームはここに向かってるよねっていうふうに、北極星というふうに言ったりしますけれども、あの全員がここに向かってるんだっていう行き先をちゃんと明確に言語化していくっていうことと、それに対して自分のゴールなんだっていうふうにそれぞれが心がつながっている状態、を作り出す、
本当に自分も目指しているものって
そうですよね。でこのゴールを実現するために、私はこういう意見、私はこういう意見だったらこうした方がいいんじゃない、っていう風に自分の経験や意見を出し合うっていう風になれば、それが全部リソースになってこのゴールの達成にその力が集結されていくので、エッジの効いた飛び抜けた結果が出るっていうことになるわけですね、なので、誰かが別の自分とは違う人をこう支配してしまうような、どっちが正しいか、優劣があるとかっていう文脈を入れずに、相違点を認めて相互尊重した上で、共通ゴールはここだから、ここにみんなの意見やアイディアをどんどん出していい結果を出していこうねっていう形のマネジメントができれば、単一文化チームでは出せなかったような結果を出せるチームに大化けするっていう、その可能性を十分に秘めているポテンシャルのあるチームだっていうふうに、この多様なメンバーがいるチームのことは捉えることができるんですね。
そのなんか異文化っていうのはもちろんあれですよね、その国籍もそうかもしれないし、一番最初のご質問にあった その世代もそうかもしれない、うん、ジェンダーもそうかもしれない、そういうのひっくるめて異文化って捉えていいんですか、
ね、もちろんです、もちろんです。
なるほど、そこの視点があるだけでかなりこう普段の接し方だとか、うん、こう物の見方、長期スパンで目指すっていうところが変わってきそうですね。
そうですよね、うん、だから今まで対応したことない方をね、部下で持つとか、うん、一緒に仕事をするって難しいな、どうやってコミュニケーション取ったらいいのかな、最近の若い子ってどういうふうに考えてるのかな、よく聞かれるんですよ、管理職の方たちに。っていうのはすごくよくわかる、
リアルなお悩みですね、
うん、すごくよくわかる。一方で、うん、彼らが来てくれたおかげで今までの自分たちには見えなかった側面が見えてくるかもしれない、うん、彼らがいてくれるおかげで今までの自分たちだけでは出せなかったアイディアとか、うん、発想が導き出せるかもしれないっていう発想で彼らを見ていくと、わからないな、どうしよう、怖いな、うん、どうやって育てたらいいのかな、
う
ん、
っていう、もしくはどうやって押さえつけようかみたいな
そうそうそうっていう方向性だけで彼らを見ていくのではなくて、うん、彼らが来たおかげで新しいフェーズが始まっていくんだなっていうふうに捉えて、そして先ほどお話しした、ご紹介したような異文化チームのマネジメントっていうところを、していくっていうことをぜひ面白がりながら。
そうですね、うん、コンフリクト、そのなんか対立とかが起こってもよしよし来たっていう感じで、そうそうそう、捉えられたらいいですね。
いや本当に本当に日本は調和を大事にする国なので、うん、そのコンフリクト自体にもね、なかなか慣れてないっていうところもあるんですけど、
どう扱ったらいいんだろうってなっちゃいますね、
うん、でもお互いが違うっていう前提で考えれば、その違いが表出できる場所であるっていうことは非常にいいことなので、うん、だって抑圧されて抑えられていればそれは出せないけれども、うん、それが出せるっていうことは心理的な安全性が担保されているから、うん、お互いを信頼しているから出せるわけなので、それが出てきたらお互いを理解できるし、うん、いい材料がいっぱい出てきたなっていう、
ひとまずいい場は作れてるってことですもんね、
っていうふうに捉えて、うん、そしてその先にはそれをお互いが生かし合うインテグレーションの統合のフェーズがあるっていうことを見ていっていただけると、ダイバーシティマネジメントは非常に、うん、奥深いし楽しくなっていくんじゃないかなと、
う
ん、
楽しいし楽にもなってきそうですね、う
ん、思います、
うん、はい、ありがとうございます。そしてそういう文化時代のリーダーシップについて、はい、実は春子さん今月から対面でも学べるアカデミーを開講されたということで。
そうでした、そうでした、そうそうそう、ネクストリーダーシップアカデミーっていうリーダーシップアカデミーを開講したんですけれども、うん、クロスカンパニーでいろんな企業から、リーダー層とか経営幹部の候補の方たちが、一箇所に集まって一緒にトレーニングをしていくっていう場なんですね。
面白そうですね。
なので企業さんで、地方の企業さんなんかは研修、企業研修東京会場の一つとしてこれを使ってくれているっていう場所もありますし、あと他流試合っていうふうによく言いますけど、
なるほど、
うん、社内で研修をしていくっていうのはもちろんよくって、うん、でも一方でいろんな業種とかいろんな業界のリーダー層の人が集まっていると、うん、その会社から出て、そしてそこで議論をしたり学び合って磨き合うっていう他流試合ができることで、人格形成っていうところだったり、あるいはよりこう幅広いビジネスの視野とか知識を獲得できるっていうところも期待をして、うん、参加をされる方がいたり、企業さんから派遣されていらっしゃる方がいたり、うん、という、リーダーシップアカデミーがあるので、
はい、
それもぜひここでね、ポッドキャストでお話ししているような内容を、うん、もっともっと、深く詳しくやっていく内容なので、うんうん、そこも参考にして活用していただければいいかなと思います。です
ね、生で学べるっていうのがまたね楽しそうですよね、
うん、そうそう、
その情報はどちらをご覧になっていただいたんですか？
弊社のホームページから、はい、アクセスができるんですけれども、ウーマンズリーダーシップってカタカナで打っていただくと、弊社のホームページがトップで出てきますので、はい、そのうちの会社のホームページから、ネクストリーダーシップアカデミーのご案内も、うん、情報もゲットできますので、はい、ぜひご覧いただければと思います。
はい、わかりました。ウーマンズリーダーシップで検索してみてください。
はい、
はい、今回もすごく濃い貴重なお話をありがとうございました。また次回はね、もう少し具体的にこのリーダーシップ、どんな力をつけていけばこの多様化の取りまとめっていうのがもっとうまくできるのかっていうような話も聞いていきたいなと思います。はい、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。川島春子のリーダーセルフ、リーダーアザーズ、本日はここまでとなります。楽しんでいただけましたでしょうか。 また次回も、さらに詳しいお話をしていきたいと思いますので、次回の放送もぜひ楽しみにしていてください。本日もありがとうございました。ではまた。